経緯につきましては皆様にお配りさせていただいております資料の方に掲載させていただいておりますので、こちらの方をご覧いただくことで、詳細に返させていただきたいと思います。ご了承くださいませ。本日は、法暦治水の貯蔵と実像というテーマで、今日はお話をいただきます。それでは早速お願いいたします。
ご紹介いただきました秋山です。法暦治水の貯蔵と実像というかなり刺激的なタイトルになって、これはコーディネーターの増田先生の命令でありまして、私が特に選んだわけではないんですけど、じゃあスライドにちょっと従ってお話しさせていただきます。今日は歴史を考えるか前提というかね、どういうふうにしておきたいという点を一つ、それから2番目に法律治水を巡る歴史像についてお話をしていきたいと思います。最初これ掲げたのは3.11 ですね、東の大震災の時の仙台平野の様子なんですが、青くなったところが浸水地です。で、実は宮城歴史資料保全ネットワークがこれを調査してですね、浸水したところが、調査になるんですけども、江戸時代の街道全部外れてるんですね。で、このぐらいは平川先生がここにおっしゃってるわけですけども、江戸時代の街道と宿場が手前で全部浸水が止まっているというのは、仙台平野は4、500年おきに津波を襲来しているんですけども、1611年にも災害に遭っている。で、整備するその前後の津波を見てですね、津波を想定して道を敷いた可能性が高いんじゃないかと。で、それが忘れられて、近代以降ですね、どんどんどん身代わりに進出して、津波の経験を忘却した結果、そういうことが起こったんではないかという、そういう指摘をされております。で、今後は災害史に学んだ発表が求められるということなんですが、歴史学、過去のを見つめて未来を考えるという、そういう学会にとってですね、非常にこれは重大なやっぱり問題でありまして、我々もそういうことがありえないというか、起こらないというのは常識の中にあったんではないかと。歴史のですね、過去、現在、未来を見据える上で、こういう資料をですね、しっかり研究しなきゃいけない。で、防災、あるいは減災対策にする、そういう根本資料を保全して、これから東海大地震が起こるというふうに言われてますけれども、資料を残して未来へ伝えるだけじゃなくて、活用していくという、そういうことが、もっともっとやらなきゃいけないというようなことが言われています。で、この基礎3線流域は、そういう地震も含めてですけれども、災害の非常に多い地域で、それに関する資料も膨大に落とされています。そういったものをどういうふうに活用していくのかというようなことも、これからの課題かなというふうに考えています。で、今日 の、お題である、法暦治水の実像ということなんですけども、第7回セミナーで所先生は、ね、基礎三線と洪水とか、基礎川下流の、裏から農水害というのを話されたんですが、そこでは神殿開発が江戸時代になってこう広げられる、それで洪水が起こり、それを減少化させるために、河川、河道を整備して、そして水を分けていく、分離ですね、三線分離を行うというような、そういうことをやったんだけど、あまり減災効果はなかったというようなお話をされて、それはおかしいんじゃないかというふうにですね、一部怒っておられる方がおられるというふうに聞きましたけれども、実際はどうなのかということについて少し考えていきたいと思います。で、歴史学の、鉄則と書きましたけれども、歴史学は文学とは決定的に違うところがある。文学はいろんなフィクションも交えながら人間とは何か、敵とは何かということを考えているわけなんですけれども、歴史学はフィクションを徹底的に排除するという、この方法が違うんです。目立つものが日常に似てるかもしれませんが、そこをですね、混ぜると危険なんです、これは。資料に基づいて事実と根拠を区別、あるいは分別するということが絶対的に必要であってですね、当然、問いかける、この過去と現在というのは常に新しい視点で問いかけますから、歴史像というのはだんだん変わっていくことがあります。そういうですね、意味で何をどう問うのかということが問われているわけです。で、かつては、例えば女性の歴史とかというのは、ここは歴史学ほとんど話題にならなかったんですが、現在ではもう当たり前ですね、過去の女性はどういう生活、あるいはポジションにあったのかなということは、随時研究されるようになりました。これは社会の方が変わってきたんですね。歴史学もそういうふうに社会の要請に応えていくように変わっていかなきゃいけないわけなんですけども、その中で治療批判と言いましたけれども、科学性がやっぱり担保されなきゃいけない。解釈や認識の正当性というのを担保するためには、資料を批判的に見なきゃいけない、ね。実際に起こったものとそうでないものを見極める。 それを書いた形で描かれる歴史は、まあ、歴史的真実からは遠い、まあ、挙動になるわけでありまして、まあ、不都合な真実というふうに書きましたけれども、自分が言いたい、主張したいことと違う事実というものがあれば、それを含み込んで再構成しなきゃいけない。そういう中でですね、いろいろな知恵に出会うし、いろんな知恵が出てくるんですね。そういう自分の都合の悪いものを見ない、あるいは排除して作る物語というのは、これはやっぱり、ここからは本当の知恵は生まれないだろうというふうに私は思っております。ということで、まずですね、この地域の災害の歴史、水害を考える上で、3つのポイントを挙げておきました。野木平野のですね、衛星写真です。黄色いところが真っ黒の海上です。で基礎側についてですね、基礎科学を10年続けられていろいろな成果が出ておりますけれども、基礎側はもともとどこを流れていたのということ、これは、ね、今ではおそらくこれが常識になっているんでしょうけど、かつては、現在の境川の流域を流れていて、それが天正の地震あたりを契機にして流路が変わって現在の流れになってきたんだというふうに、まあ、共有されてきているわけなんです。最近ですね、東北大学の江原さん中世の東海道を行くという中古新書で、新しい展開を提示されています。今日は時間がございませんので、あまり詳しく申しませんけれども、公文なんかをですね、歴史的に残された資料を精査する中で、古い環境を復元した結果ですね、中世の基礎川は現在の境川からですね、安治川川、そして長良川の流域、ちょうどここにございますが、安治川川と現在の安治川川とすごい、太い川なんて、どんなふうに流れてたのかということなんですけど、どうも資料的な世界からはそういうことが言える。そして現在の基礎川のここのですね、流路にも実は及び川という川があったということを指摘されています。ですから何らかの形でこのルートがこういうふうに変わったということはあるけれども、全く新しくこの川ができたわけではないということをいろいろな説ですね、これは能美震災 の地盤の変更の流域点ですね、ここは流域してこちらが沈降するわけなんですけども、こういうことが延平野全体で何度か繰り返される中で、基礎川の流路の変更につながったんだろうというようなことを、申されている。これからもまだこれは検討していかなきゃいけない課題だろうと思いますが、基礎川のテーマにもなるかもしれません。それでですね、江戸時代の話に入ってまいりますが、この流域を考える上でですね、大前提として日本全体で何が起こってきたか、特にですね、統一政権が生まれて1600年代という時期、見ていただくとですね、人口、推定人口ですけども、約人口が 2.3 倍、統治年数が 1.4 倍ですね、非常に倍増していく、そういう時代、かつて日本の列島上になかったような、そういう巨大な社会の時代が訪れる。で、環境がやはり大きく変わっていくわけですね。この地域ではいわゆる和住系というもので、人間が生産活動を開始します。で、この時期は都市の建設、あるいは城下のですね、城の建設などが進められて、上流では大量に伐採が行われます。基礎は今の基礎の山のですね、天然林というのは樹齢が400年ぐらいしかないんですけども、これは秀吉家康の時代に大量に伐採された結果であるというふうに今考えられておりまして、花崗岩地帯のですね、上流からは土砂が流出する。で、中流部以下では河川工事や和住化で川の流れるですね、エリアというのがだんだんだんだん狭隘化して、それで水のエネルギー、これが爆発する、氾濫を起こすということで、災害は進化するという表現がありますが、人間が自然に働きかける中で自然が変わってきて、そういう形で災害が進化する。で、流域の水害が激増するということになっていったというふうに、研究の結果、今、そういう形が理解されている。岡越泉というのを書きましたが、これはここではちょっとお話しませんけれども、存在するのかしないのかとか、いろんな議論がありますけれども、おそらく1600年代の最初にあったというのは、これはちょっと問題だと思うんですが、段階的に終わり班が水の高さを高くして、特に1800年頃、急激に高さを上げていったということは、どうも事実のようでありまして、岡越堤、あるいは岡越堤と言われているものが、存在することはほぼ間違いない。それはしかし、歴史的に段階的に作られていったというふうに見る方が、適切ではないかなというふうに私は考えておりますけれども、 その中でですね、この進化する災害ですね、木曽三川流域は網の目状に結合して乱流する河川でありまして、かつこれももう皆さん先方ご承知だと思いますが、これ養老断層に沿ってですね、野比平野全体が沈み込むような形ですね。でこの右側、長良川、木曽川、特に木曽川が非常に大きな水量を持ち、かつ土砂の流出量が多いわけで、この木曽川の水が長良川、右側に流れ込み、あるいはバックウォーターで逆流していくというような、そういう構造をですね、なんとかしなきゃいけないということで、試みられていくのが、この広域治水というものになるわけです。で、まあ、河川勾配がですね、ヨーロッパの川なんかと比べるとですね、徹底的に違う、非常に激しい、急激なですね、土砂の堆積作用を持っているということで、この日本の川の特徴を考えると、単に川の流路だけをいじるのではなくて、地下の、ね、山と一体の、山、川、海、それを一体に、生態系というんですが、そういったものを、ね、全体に見る思想というのがどうしても必要である。今日は後で東郷先生のお話のこの出るかもしれませんけれども、デレゲとかですね、そういう近代の地球化が目指した部分というものをもう一度再評価する必要があるかもしれません。それで、この地域でですね、先ほど申しました自然的な条件ですね、西側にこうずっと沈み込んでいく3つの川がこう並んで流れるような構造がこうできるわけなんですけれども、そこに人間が人為的なですね、開発を行ったということで、生きるためにより生産力を上げるためにいろんな工夫をですね、大地に刻んだわけですが、それが大きな災害を呼び込むというですね、こういう構造になっているということでありまして、そういったものを示す資料が膨大に実は残されているということになります。で、後のお話と関係しますので、ちょっとここで触れておきますけれども、江戸時代における治水制度、これは時期によって随分変わっていきますので、この5つのタイプ、この通りかというか、それはちょっと問題があるんですけど、一応、災害に対してどういう対応を江戸時代、江戸幕府が行ったかというと、抗議物資、幕府が責任を持つですね、その費用で行うものである。それから国や、あるいは国役武士、幕府が国単位で領主を幕府を超えてですね、国役として各所などを動員して実施するという、美濃ではですね、領主国王という形で、システム化されたものが作り上げられていきますけれども、そして3番目に手伝い武士。幕府の命令によって大名、これは戸玉大名ですけれども、自分の領主とは関係のない地域で費用を負担して実施するという、そういうもの。で、こういうものはなぜそういうことが行われるのかというところは、江戸時代の仕組み、つまり統一政権、統治権を持つ幕府のもとで、大名がですね、軍役を務めるという、そういう役割、新役というのを持っている軍役でありますが。そういったものに付随して現れてくるものであってですね、こういう抗議物心、国役物心、撤退物心というものが、取り組まれていったと。で、後はですね、これは資金を調達する手段化して、撤退物心なんかでも実際は工事をやる、参加したり、現地に行かない、お金だけを工事が終わった後に分担させられる、そういうシステムに変わっていきます。だから時期によって随分変わるんですけど、大体こういうタイプの工事が行われる。最後、自分身は、自らの担当判断で、大名は大名の手切りで、自分の判断、中でやるとか、あるいは客長は村の不審の自分たちの負担でやるとか、そういう、ずっとのタイプがあったということを、説明していただければと思います。それで、この地域にはですね、たくさん その情報が残っているというふうに申し上げましたけれども、幕府のですね、援助、それから赤松の陣屋、の文書、一見の歴史上の文書ですね、尾張藩の文書、それから三山の南西帝国文書であるとか、徳川理事研究所であるとかですね、そういったところにあります。それから太良の旗本、向井家が持っていた文書、その名古屋大学とかですね、こういう流域に実は非常に想像される以上に、何十万という感じです。の範囲で、災害を記録した資料が残されている。そういったものをですね、どのように、活用していこうかということを、今日のお話のこの一部を、利用して、のお話になりますけれども、で、高 で、基礎側、基礎3世の流域というのは他の、流域と比べてもかなり突出したというふうに言っていいんだと思いますが、笠松の大半所と、それから河原の河原地形というのは2つの地形と思って、これは常時監視するような仕組みが作られていた、それだけ災害が非常に多かったというところでもありますけれども、それを読み解く中でですね、今、我々がどういうことまでは共有できるかというようなことをお話しして、まいります。それで、2番目のですね、こちらは本題ですけれども、高齢地域の歴史像、どのような歴史のですね、イメージが作られてきているかということですが、これは歴史学の江戸時代の読み方が統略なんですね。これにも統略歴といって、本当は統略なんですが、高等学校の文字なんかでも統略というふうに言わなくてやってますので、ここも統略と言っておきますけれども、統略4年から5年にかけて、幕命で薩摩藩が担当した治水工事、非常に多くの犠牲、それから40万両ともいわれる負担を伴って、多くの自殺者、病死者を出したということ。そしてこの治水は、近代のオランダ人土木技師ですね、ヨハニス・デ・レイケの設計で進行した基礎三線分流工事の先的大事業である、流域を水間から作ったという表現、つまり攻撃地区によって災害が減少して地域の人たちが大変感謝したと、こういう形で攻略、攻略薩摩技師検証運動というものが続けられている、こういう理解でよろしいかと思います。堀内地区に取材した作品はもうすごくたくさんあります。漫画、浄瑠璃、ここにあるのは千本松原という岸武雄さんがですね、作られた児童文学ですね。それから漫画、上の漫画にはですね、直木賞を受賞されました杉本園子さんの古州の騎士、古州の騎士をベースにして、もう亡くなられましたけれども、森重久弥さんがですね、帝国劇場とか、名古屋のですね、磯野座とか、いろんなところでこれをお芝居に仕立てて、多くの人たちが涙をね、流したという、そういうもの、あるいは名古屋市、岐阜県等、ですね、で作った、教育委員会が協力して作られた千本松原という、これ、アニメーションです、ね、大学で学生に見せる、学生さん、泣きます。なんということか。で、実はという話をすると、みんな、あと怒り出すことになるんですけど、まあ、まあ、なんか言いませんけど、あと私の好きな、こういう、薩摩技師というの小中部ですね、これ、そこに何が書かれているかというのことを、また手に取って見せてよろしいかと思いますけれども、たくさんの本当にこの物語が人々を引きつけてきた、そういうことを表しているということですね。こういう物語、劉備殿の高い関心がありまして、これ、笠松の方ですが、ちょっともう忘れてしまいましたけれども、松本龍っていう大臣がおられましたよね、復興担当大臣でちょっと暴言吐いてやめられましたけど、その人の話を聞いて怒っちゃったんですね。私は九州人なのでというふうに、まあ、口が悪いということを松本さんが言ったんですけど、そんなことはない、九州、同じ九州人でも平田幸恵という人を知らんのか、こいつはと言って怒って登場された方が、まあ、おられます。岐阜ではやはりこの堀内の、物語というのをベースにして、岐阜県と鹿児島県が、まあ、交流をね、いろんな形で広めてきて、姉妹県を、なんか、昨年ですね、1000キロ離れているという、こういうことで、地震災害なんかあった場合、お互い助け合うということで、防災協定を結びました。これは日本全国に行って、非常に珍しい事例だろうと思うんですね。それがいいことだろうと思うんですが、そういうもののベースになっているのが、こういう人々の思いだろうと思います。で最近、今年の春になってですね、朝日新聞で、岐阜だけじゃないんだ、尾張にもこれがあるんだということで、新聞を見てて、ああ、そうなんだと思ったんですが、薩摩藩の遺構が見つかったということで、長さ150メートル、幅10メートルの祖父江の地位ですね、これは尾張藩の関係したところに、薩摩藩の堀内地区の遺構であるというふうに、まあ、注目されているわけです。ちょっと歴史の資料を見ると、規模が違うということと、この地域では何度もこの工事が行われているので、ぴったし堀内地区のものかっていうと、ちょっとこれは検討を要するように思いますが、まあ、調査された方は、尾張ではこういうことを一切です、ね、言わないんだけど、尾張もあるんだということでですね、そういうことをアピール、喚起していきたいということで、まあ、微妙な意識の違いをですね、おっしゃられているようですけれども、まあ、こういう形で、流域では、今もですね、過去の遺産をですね、大切にしたいというようなことで、いろいろ活動されている方がおられます。 中核にあるのが流域の歴史的シンボルと言っていいんだと思いますが、木次神社。1938年に創建され、春秋ですね、人が集まって、お祭りを行われているということです。まあ、このについて後で、ちょっと報告があると思いますけども。で、これは教育の分野でも、いろんな形で取り上げられてまいりました。で、2012年、昨年ですね、新しい指導要領に基づいて、中学校の教科書にも掲載されることになります。社会科の歴史帝国書院では、高齢地域に生きる水との戦いという、そういうコラムが掲載されます。国語科ですね、中学校の国語2年、三省堂の資料には、武器なき出陣、千本松原が語り継ぐという、そういう作品が掲載されます。全国の中学生がですね、手に取って、この教材を学ぶというふうになってきたわけなんですけども、ね。例えば、帝国書院のこの教科書にはですね、こういう、非常に分かりやすい記述になっているわけなんですけれども、例えば、朝鮮と聞きましたが、1754年、薩摩藩は、この地域の住民を救うべきであると主張した平田行を総奉行として、うんとありますけどね、こういう資料は私は見たことがありません。でこれは実は文学作品のフレーズをそのまま突っ込んでいるんですね。で先ほど申し上げましたように、歴史学と文学は、目指すものは近いかもしれないけれども、方法が違う。一緒に混ぜてはいけないんです。平田家がそういうふうに言ったっていうのは事実が本当にあるならいいんですけど、これは想像がきつすぎるだろうと思います。それから、戸子先生の報告の中で、すでに触れられていると申し上げます。水害は減少しました。川の周囲に住む人々は薩摩藩に大変感謝し、現在、岐阜県と鹿児島県は姉妹県となって盛んに交流が行われています。でこういう評価で本当にいいのか、それほどシンプルな単純な話なのかどうかですね。おそらくですね、水の問題というのは、そういう単純な話ではない。むしろ我々が歴史から学ぶというのは、こういう美談の話ではないんじゃないかというふうに私は思います。またですね、これも時間があまりないので、詳しくお話ししませんけども、インターネット上なんかではですね、今、地域教材を学習に使うという、これ非常にいいことなんですけれども、で地域の歴史の素材にした授業実践が行われています。で愛知県内の教育実践ですが、和中の人々を救った人たち、法律治水ということで、社会科でこの授業をやって、4年生で法律治水を勉強した後、道徳の時間に生き方ということで、薩摩藩士の生き方を学ぶ。で、自分の命をかけて人を救う仕事について考えるというテーマなんです。道徳というのは非常に大事なもので、まあ、答えがあるわけではないんですけども、こういう時どうするんだということをお互い考え合う。そこで、どういう生き方をしていくのかということが、まあ、求められるわけなんですが、場所のこの辺も省略しますけども、昔の話だからと思っている人も多いようですが、自分の命をかけて人を救う仕事は今でもありますよと言って、消防官、警察官、自衛官、レスキューが出てくるんですけど、江戸時代に、まあ、自殺したかどうか別として、亡くなった人の話と、現代の、まあ、公務員の方とか、そういうものをつなげていくといいんですよね。時代背景が違うんですよね。同じ現象でも、歴史を超えて話するときにはよっぽど注意が必要だろうと思います。それからやはり先ほど申しましたが、歴史学は虚構を徹底的に排除するということで、文学は虚構を交えながらという、そこの違いがですね、途中で戦後末から参照されているんですが、やはり非常に大きな問題があると。そこは分けないですね。というですね、こういうような状況が、まあ、あるわけです。で、流域でいろいろな形で語られ、また活用されている、歴史上のですね、事件というんでしょうかね、ですけれども、その本当のところはどこなの、どこまで言えるのかということをやはり見極めていく必要があるということであります。で、次に、この地域で実際どのような記憶が語られてきたかということをご紹介していきたいと思います。で、流域の記憶をめぐる総国、一番目に登場していただくのは、岐阜県治水市あるいは高齢治水と薩摩藩士を出版された伊藤誠さんです。この方は1896年、江戸時代が終わってですね、明治のですね、20年代、ずっと災害が増えていきますけれども、その中で、災害に遭った時の記憶をこのように記述されています。その夜ですね、避難した人たちは、避難した自分たちは、おばあさんとお母さんと、その恐怖の一夜を過ごすわけですよね。その時にこういうふうに、薩摩義士が、これはおそらくですね、後で議論になると思いますが、この時代、多分 摩技師という言葉は存在しないので、薩摩技師が油砂締め切り工事の規制となって切腹したことを兄弟に語り聞かせてくる。そして私たちは祖先以来この人たちから少なからぬ恩恵を受けていくことを忘れてはならぬと付け加え、この恐怖の一夜の物語は永久に私の心のように刻み付けられたのであるという。でこれを元にしてこの伊藤さんは治水の研究をして本を書かれたりしたわけなんですが、その執筆意図についてはその阿保の義士との対比でですね、薩摩藩の人たちは国土経営の異業を成したのにそれを知らないというのは非常に悲しいと、だから私がこれを明らかにしているということを見られている。もう一つは薩摩藩の特にこの、犠牲となって切腹したというのについては残念ながら資料が全くないということに触れられて、それは当時の事情で隠さざるを得なかったからということになったんだというふうに、記録されております。果たしてその、ね、実態はどうなのか。でもう一つ別な記憶を語っていただきますが、石暮圭一さんというこれは現在岐阜市ですけども、北町の村長の学生会議衆議院議員を提供された方なんですが、この人が、こういうふうに当時の昭和上流事務所が行った座談会で、このような話をされています。薩摩義士を祀る、奉納金のことで有名なことがあったんです。で鈴木純一というですね、大学院で県会議員をやられた方なんですが、なんで俺の方が薩摩義士を祀らなあかんのか、最終的には治水神社ができますけれども、あの義士が大暮川や役川などああいうものを締め切ったために、この人は名乗りなんですが、名乗り和獣がどんなに迷惑を受けたか、でこの石暮さんはよく何を言ってるのかわからなかったんだけれども、治水神社を作るときに、先ほど振ってですね、お金を集めたんだけど、治水神社を作るで金を出してくれて、何が何でそんなものを出した手前の方は神だと、これはつまり上流だと、石暮さんの方は上流で、この鈴木さんという人は名乗りで、中流という神だと、俺の方は薩摩義士の締め切りで悪くなるという、何でそんなものを出すんだと文句を言われましたという記憶を語られた。石田さんにとっては非常に奇妙なことだったんだろうと思うんですが、こういう形でですね、実は流域の記憶というのは佐賀市の一枚岩ではない、かなり分裂しているというふうな印象を持っているわけです。で、水神社、それから千本松原、慰霊と検証 この空間をめぐってですね、対立評価というのは実は存在していたということであります。で、検証については後でお話があるかと思いますけれども、非常に当初は複雑な実は対立を内包していたのではないか、それが、流域の共有意識へと変貌していくのはおそらく、1900年のこの木曽川木曽山線の分流工事、分離ですね、セパレートして川を3つに分けたという工事以降、災害がガーッと減ってきます。その流れの中でおそらくこれが定着していくんだろうと、あとの東郷先生のお話聞いてみないと分かりませんけれども、で今日のお話とも私のお話との関連で申しますと、この話がですね、作り出されてくる一つの大きなターニングポイントは1890年、土田氏という書物が創刊されて、切腹したということが全国的に公表されるということが多分一番大きなポイントになるんだということであります。その先にこの1938年土神社の土田祭があるわけなんですけれども、でこれは後で僕らでお話になるので、ちょっと顔だけ出していただきますが、岩田さんというこの人物、岐阜にとって非常に重要な、あるいは、法律治水のですね、この、物語といいますか、薩摩義士というネーミングをした人物でありまして、非常にユニークな方なんですけれども、この人物がおそらくキーパーソンの一人であることは間違いないと言われていますけれども、その近代の話は後で、お話いただくといいんですけれども、この治水田氏という、この1890年、そこでですね、法律治水が新しく発見されるというふうに言った方がいいんだろうと思いますね。で、その中心になった人物は、この西村不定蔵、前内務省土木局って、当時大阪府知事ですよね。から、金原明善さん、静岡の天竜川の水をやってた人物。そして、岐阜のですね、山田昌三郎さん。この人は、県会議員として、ですね、議会で、泣いたり叫んだりするので、狂った夫、恐怖というふうに呼ばれてた人なんです。非常に熱心な、熱烈な知事家なんですが、こういう方々が集まってですね、1890年。この1890年というのは、日本の歴史にとっても非常に大事な年で、何があったかというと、第1回の帝国議会が開催されて、 治水というのは今後の日本と絶対に、大事なものです。となれば何としても予算をかけて、そういうことでですね、この山田正太郎さんが書いた手紙がですね、高家の文書の中に残っていたわけですが、ちょっとその赤線部分だけ見ますけどね、予算案が提出された。で、初期の議会はいわゆる民党ですね、それから反発政府という大きな、対立を起こしました。で、騒然たるありさまで、どうなるかわからないという中で、西村誠三さん当時の大阪府知事は治水反論という書目を発刊して国会議員に配って、なんとか予算をという。で、我々は全国治水協会というのを組織して毎月雑誌を発行する。それをもってですね、国会開会中は議員へ残らず配布して国家経済上治水の骨頂に進んでからざる。治水がいかに大事かということを注入していく。というですね、そういう運動の中で、この、書目といいますかね、雑誌が発刊されて、国会に引っ張られるわけですけれども、で、この治水雑誌の第1回、第1号に掲載されたのが、この公平治水の物語です。で、ちょっとこっちが続いていきましたけれども、で、そこにですね、油島締め切り工事に関する経歴始末というものが載せられて、ここにですね、内藤重左衛門の切腹を前提としながら、藩士が自殺をしたということがはっきり書かれているわけです。ここの部分ですね。ここは実際のもので、で、いずれも病死のというふうな評価をされてきたけれども、わずか2年間の間に、たくさんの人が病死するはずは、まんまん、これ、中身でした。力はすなわち、発腹の説かえって死んだなんて、こういう論法なんですね。たくさんの人が病気になるはずがない。だからそれは自殺だっても、今の我々からするとよくわからない話なんですけども、こういう、ことでですね、この後、この紹介しますけども、ここに50名の、切腹したと言われる人たちの名前が記せられないんです。で、その中には平田幸恵という人はいません。その段階ではまだ平田幸恵は知られていなかったんですね。もちろん分かるところにあるかという時点に平田幸恵という名前が知られていないということは分かります。で、堀内治水工事、現在ですね、確認されているその犠牲者、亡くなられた方は元事実で大変な災害といいますかね、犠牲を払われたということは、これはもう間違いのない事実だと思いますが、その墓所とされているものは、ここに13箇所挙げておきましたけれども、死者の数は86、実は、大国寺、京都の大国寺と、それからいつからか分かりませんけれども、桑名の海蔵寺さんにもお墓ができておりまして、2箇所に平田さんのお墓があるので、実は85人なんですけれども、切腹者と言われるのが53、病死者が33、まあ、その他、幕府の高中さんとかですね、それから内藤十左衛門とか、この人が集まったら僕はちょっと歴史的事実とは思えないですけども、まあ、こういうように関係していなかった人もいるんですが、でそこで問題はですね、切腹したというのと病死したというのは何でも分からない、その根拠が私には分からない、ね、どうも、家来とか下人と書いた人は全部病死になっているようなんですけども、どういう評価をしてこういう数が出てきているのかということは、おそらく、ちょっと根拠はないんじゃないかというふうに私は思いますけれども、何かあるならば教えていただきたいですが、で、実はこの自殺説を巡っては、当時、1890年頃から、もう本当かと、で1900年には山形有朋内閣がですね、この岐阜の地に来てセレモニーがやりますが、その時に切腹者が刻まれた、これ記念碑が知られるんですけどね、東京からですね、総理大臣が来る。それって本当なのかっていうことがですね、問題になるわけです。ところが、消滅するものは何もないわけで、かけても困るわけなんですが、そのままこれは、かつては事情があって隠蔽したと。だからわざと記録は残さなかったという解釈で、まあ、走ったわけですね。で、ところが、江戸時代の資料を見るとですね、これ、さまざまな疑問が湧いてまいります。で、根拠になっているのは、内藤十左衛門という高家の家臣、この人が切腹をした。岐阜のですね、十五条村にいる人物がリクルートされて、治水に詳しいということで抜擢されたわけなんですが、通貨管理職としてですね、村と詰め は資料が非常にたくさん残っています。彼が亡くなる直前までつけていた小津会長、前の夜にですね、お酒を一升買った。その前までは1合とか損害者買わなくて、前日ですね、非常にもこの別れを告げたんだと思います。お酒を一升買って、それを飲んで皿を切った。ところが死ねないんです。簡単には死ねない。昼夜うんうんなんです。そこで当日調書を取られて、ああ、お前が入ったんだという、そういう記録が全部残っておりますので、その詳しく分かるんですけども。このことが、一つの根拠になってですね、正確な記録の一つとして現れているというのは、薩摩藩士に関しては、甚だ遺憾なんですけども、暗闇の夜、暗夜に一同の光明を与えるものであった。薩摩藩士、あるいは古地水を評価する人にとっては、これが本当に助けになったんだというふうに、有権地推進には書かれておりますけれども、内藤の死をベースにして、その他の人も同じように接続したんだという論法、これは本当なのかどうか、これは ある意味では分かりません。歴史の資料が語らないので、想像の世界になってくるわけなんですが、そういう中で1893年、海蔵寺さんから埋葬書文が出てきます。有名な、星の者にて汚いたし、相果て候という、こういう死体を、遺体をですね、ご遺体をお寺に埋める場合に、その人物がキリシタンじゃないという、そういう証文を入れないとお寺では処理できませんから、その証文にこのような文言が現れている。海蔵寺の資料については、これは要研究だと思いますけども、わざわざこのようなことを江戸時代に書くかっていうのは、これ現在我々にそういうメッセージを与えてくれているのはわかるんですけども、他にもちょっと検討を要する文言がいくつかあるわけなんですけども、1900年の記念碑建立時には、やはりこれが問題になっていて、これだけではちょっと説得力ないということで、関係者は、当時は隠蔽したんだからしょうがないんだということを主張されて、統合突破が当たるということになるんです。それで、これは内藤さんのお墓、自分の岩崎霊松院に、内藤さんはお子さんが見えて、お父さん亡くなったらですね、しばらくして高木家に挨拶に来た記録もありまして、今、ご主人がおられるかどうか分かりませんが、この人が自殺したということは、これは事実として確認できます。その他についてはよく分からない。3番目に、実はですね、同時代の資料を見ていると、そうじゃない情報がかなりあります。平田幸恵さんも、当日4年の秋は病気になってですね、現場に出られない。という状況が記録されています。ここにあるのは、薩摩藩の佐久間源太夫がですね、上申したものなんですが、病人御座候に先だって申し上げおきそうろう、水のこの流儀を変えるご不審ですね、場所差し出しそうろう、国業32人のうち7人相場くらい、かつ164人のうち60人相場くらい、足軽230人のうち90人ありわずらいばかりありそう。薩摩藩の関係者が病気で現場に出られないという状況ですね。で、来月中旬までには回帰つかまつる程度がない。来月の中旬頃までに回復するという見込みがない。相当なダメージということですね。で、差し支え迷惑つかまつりそう。その上、当夏以来、家具業、かつ足軽などには、数十人病死塚祭り候につき、国元より人数差し越し候ように申し加わし候えども、本国ゆえ着塚祭り候にしばらく目に留まっている。ですから工事が進行しない、その原因点はこういう状態なんだというふうに、届け出ているわけです。これも実は自殺したのを病死というふうに言ってんだというふうな解釈も、成り立たないわけではないんですけども、これはやっぱりスマホの危機なのではないかというふうに私は思うんですね。江戸でも疫病が流行っています。この流域でも疫病が流行っています。赤痢だろうというふうに思いますけれども、たくさんの人がそういう形で痛む。何よりも遠くですね、ふるさとを離れて遠隔地に来て、かつ和樹自体、湿度が非常に高い。そういう中で、越前しちゃって、かつ夏場もいたわけですね。他の幕府の役人たちはみんなさっさと江戸へ引き上がっています。夏は水害が多い地域で工事ができないので、しかし、薩摩藩士は残って、いろんな調達をですね、こうやってたので、そういう関係があるんだろう。で、4番目に、切腹の理由なんですが、幕府にいじめられて、対立して、ね、あるいは劣悪な待遇だったから、というようなことを、言われている方がおられますが、これもやっぱりちょっと検討、冷静に検討する必要があるんじゃないか、後でこれ当てていきたいと思いますが、だいぶ違いますね。これちょっと、時間の関係で、こういう、いろんな領域に、記念碑とか、イメージがありますけど、その後で。 で、そういう形でですね、整理されてきているわけなんですけれども、本当の実像というのは何なのかということ、なかなかこれ、何が実像で何が想像かというのは難しいんですけれども、現段階で何がどこまで言えるかということについて、まあ、お話をしていると思います。で、統一治水というのは、一般に書かれているものでは、伊沢八渡米という幕府の役人が蔵を建て、薩摩藩がこれを実行したという解釈で言っているわけなんですが、歴史の資料は差し示してから、それとは違います。はっきり言えば、これは人が何かやってくれたという話ではなくて、流域の住民が苦しんで苦しんで、その中で風味をつかむために、自分たちで川を調査して、こうやるべきだというような議論をしながら進めていったという側面をちゃんと見ておく必要がある。で、そのプロセスから言うとですね、大体この地域では共同性、地域共同性というのはなかなか担保できない。みんな仲良しやる、できないんですよね。和人根性とかっていうふうに言われることもあるんですが、それが初めて最初に出てくるのは仙台で2年後、領域を超えた、地域の動きが現れてくる。その初見が仙台で2年、18世紀に入ってからだと思うんですけどね、個人の問題ですね。で、それがですね、大規模な河川工事を呼び込んでいくわけです。首都幹線の流域の、川の、水をスムーズに流すために障害物を全部撤去して、それを維持するということで、1705年以降、関係がこの水耕業という形で、常に常時河川を管理するという、まあ、ここに書いてありますように、幕府が災害が起こったら復旧工事をやる、災害が起こったら復旧工事をやるというのをやめて、復旧工事の前に災害が起こらないように監視するというシステムを採用していると。これは大きな画期になるわけなんです。しかし、それでは、災害は減少しない、今、紹介しますけれども。で、いろんなデータがありますけれども、1740年代になると、ここ見ていただくと、これもサンプルですけども、ちょっと取り出した部分だけですけど、1740年、例えばこの開催部なんかでは、何年にもわたってですね、年貢が取れない。100% から全滅っていう状態。こういう状況が広がっていく。で、工事もできない。ね、何とかしなきゃいけない。しかし、どうするかということで、今、私が確認できて一番古いのは1741年ですね。安八開催支部桑名の73カ村が、はっきりここで出てくるわけですけれども、木曽川山線が合流している油島の先に吹き流しを、建てる。そこで長さ150キロ、流れを変えるということを提案した。これがおそらく流域で初めてこのですね、流路を変更するという願いでの始まりだろうと思います。で、それを受けて、これはその時に提出されたものなんですが、ちょっとお役さんが書いた絵で、いずれ1741年、ちょうど、ここの部分ですね、ここの部分に、ここは150件ですね、筒をつけて、水の流れを変えるというふうに言っています。まあ、こういうような感じですね。こういう形で流路を変えるという、まあ、提案をしている。で、それを受けて、幕府側が初めて動き始めるんですね。で、1741年の訴えを受けて、こういう調査をやるんです。で、これは残されている絵図なんです。お役所さんが書いた絵図です。実際に、1742年の9月に1週間かけて合宿をやって、役人を連れてですね、村人たちが船に臨場してですね、ずっと上流から下流までずっと調査をやったというです。で、灰色で書かれている部分は、これは土砂が堆積していく、水が流れない。特に注目したいのは、この伊勢湾に膨大なですね、土砂の堆積物があって、そういうものを取っ払わないとですね、なんともならないという提案をしているわけなんですね。で、こういう、でオレンジ色のラインが見えています。あそこがちょうど千本松原なんです。あそこに包みを作ってですね、水を、昭和の水が入ってこないですよ、入り側のものに。そういう、から入り側のこの流れの障害物、そういうものを全部撤去する。でこういう提案書になっています。で特に、まあ、面白いのは、最初見つけたときですね、これなんか墨が汚れてるなと思ったんですけど、これは硫化実験をやっているということですね。流してみる。流しても流れない。これ何か所かでやってるようですけれども、それをバスの役人に見せてですね、こういう状態で、これを改善するためには、ここにおさらいと書いてあるんです。浚渫工事をやってですね、やらないとこう解決しない。土砂の堆積作用が非常に激しくて、川の環境がもう大きく変わってしまっているんです。こういう中で、統一地震というものは、各プランクとかですね、計画されていくことになるわけですね。そういう地域住民の要求運動というものをですね、 ベースにしているということを確認しておきたいと思います。で、これは幕府に提案されたものなんですけれども、油島から150件の砂漏を流して作ってですね、水の筋を分けるということをはっきり言っているわけであります。これが堀筋の元になっている。ですからこれ天才プランナーなんか作ってくれたというよりは、本当に地域の人たちが多分議論したんだと思います。でなかなかまとまらない中で、それを共通認識にして提案していたというところをしっかり見ていきたいと思います。で、堀筋というのはそういう天才プランナーがいて、そして薩摩藩がやったというそういう話で考えるのではなくて、地域の人たちが地域の環境というものに向き合ったというところを我々は見ておく必要があるのではないかということで、ちょっとだいぶ時間がなくなってきたんですけども、で、この時のことについては他の資料があってですね、みんなが得てたって言ってまとまらない、そういう中で何とか申し合いをしてこういうことができたんだという評価ですね。利害調整、これはまあ政治力というんですけど非常に難しい。特に水の問題はこちらが良ければあちらが悪いということで往々して起こるわけで、そういう克服するという、方がですね、見られてきたということになる。でこの時は全国的な水害が起きて、このプランは採用されませんでしたけども、後1746年延長3年に初めてですね、二本松藩で島から来た丹羽家がですね、手伝い普請という形で、実際この提案を受けて、工事をやりました。これは全部町人が請負でやる。江戸時代の工事、大規模工事というのは町人請負という、江戸や大阪、名古屋には今でいうゼネコンですね、そういうプロフェッショナルがいますから、そういう人たちがやっている。お金は大名が負担してくれない。実際工事であるのはそういう形で行われているのが一般です。それでですね、先ほどの流れですけれども、幕府は放置できないということで、この遠京のシーンもありましたけども、やはりあまりやったかない大規模にやる必要があるということで、堀筋に入っているわけなんですが、調査に来て意見書を集めますが、280件以上今残っているわけですが、そのうちの50件以上は他の地域の提案に対して反対意見です。つまり何かやろうとするけれども、他が反対出るということはもう分かりきっているということ。工事をやればさらに問題が起こる可能性がある、そういう中でも放置できない、やるしかないという中で突っ込んでいたわけですね。そこが一番大きな問題であると思いますけども、こういう流れでですね、実際に工事を行われてまいります。それを命じられたのが薩摩藩でありまして、幕府を動かしてですね、堀筋っていうものが設計されていくわけなんですが、ちょっとここだけ見ておきますが、ここにですね、こういうもので、この北側の水を、北側の水をどうするかということが大問題でありますから、そしてここをですね、まあ、天文枕あるところですけども、紙が貼り合わさってですね、3枚、あるんですね、ちょっとあったと思います。で、ここで行われる普請、先ほど冒頭で申し上げましたように、絶対普請というですね、公共事業、幕府がやるべき仕事を分野アップして、分野の延長でですね、他の大名に命じるという、今までは幕府が薩摩藩をいじめるというような形で、そういう対立構図で考えられていたんですけど、本当にそうなの？一時一滞のひどい目に合わせたというんですけど、これは当時の公共事業というか、公務の不審では当たり前でありますけど、そういう例が一般に出されます。で、他のことも考え合わせるとですね、例えば、これは木曽三川流域で行われてきた手伝い不審、全部で16回ありますけれども、1回、2回、3回は実際、現地に、大名が現れますが、4回目以降はお金だけで負担する。そのお金の負担割合を計算しますとですね、これは11回目ですけども、大体1200両から1500両、2000両までいったら1万石に対してですね、千両強という、単位で行われて、これは他の全国のものの総額で、そこから言うとですね、おそらくこの当初見積もりは9万3300両のうち7万6000両余り、実際はこれは膨れ上がっているわけなんですが、薩摩藩は72万石と言われていますが、琉球軍を引くと60万石に対して、行われる行為としてはほぼ適合規模です。ある意味では説得力のあるものであったのではないということで、この基準で、文化13年とか文久ですね、で薩摩藩は1回だけじゃない、それだけじゃない、あと幕末にもこの工事に関わっているわけです。そしてもう一つ重要なポイントですけれども、薩摩藩は刀を鍬に変えてというようなことが言われるわけなんですけど、薩摩藩というのは何をやったのかというところ、ここをしっかり見ておく必要があるわけですが、 幕府がこういうふうに言っています。工事は村の百姓に命じる。で、手伝い方は不安ない。便利なこと知らない。だから場所で人数を数えたり、駆け引きの世話をするというだけで、人数をたくさん派遣する必要はないというふうに言っているわけです。実際ですね、たくさんの任務は資材を調達したり、人員を管理するというものに特化します。これは名古屋の羽賀さんが作られた図をちょっと借用して、これを再現しましたけど、ね、全体の概念、これ非常に大事なところなんですが、幕府の工事、薩摩藩出身というふうに一般に言われますが、薩摩藩がやってるんです。これは幕府の工事。その後、ロジスティクス、つまり調達役、現地で調達役をやるのが薩摩藩であるんですね。任務は資金を出し、資材を管理し、人員をこうです、ね、管理するということであって、実際の工事は村人が行う。そして、難しい部署、油のようですね、死に切り工事なんかは、専門業者をかませるという、そういうシステムになっているわけでありまして、薩摩藩士がですね、この、ドア掘ったとかいうふうなことを書かれておりますけど、ちょっとそれはありえない話でありまして、どういう構造であったかっていう、全体映像をですね、やはり頭に入れて見ていかないといけないというふうに思います。しかし、この仕組みの中で、おそらく、工事の設計がですね、先ほどちょっと見ましたけれども、先ほどの紙が張り上がったところ、油島のところですけども、紙をですね、めくっていくと、こういう何枚のですね、設計図があるこれ最終設計図なんですよ。最終設計図なのに、設計プランがいくつもある。なんでか。これはね、見ながら、試しながら工事をやるから。ですから、工事士が最初計算した通り行くなんてことはありえない。いくらなんかわからない。そういう状況の中でやらなければならない。で、バークの最高、この当時の最高責任者の勘定奉行が来る。お互いですね、いろんな議論があるんだけど、双方、主張が違うものが触りがないようになるみたいなことはありえないということをはっきり言ってるわけです。だから、いろいろなことを見合わせながら、試しながら進めていくしかない。その中間段階として、今回の工事をやってるんだから、だから災害が起こる可能性もあるかもしれない。だから、そういうことを含んで判断しなきゃいけないというふうに言っているわけです。利害が一致するなんて前提では、工事をやってない。そういう難しさ、困難性、そういうものへの挑戦であるということが、あのことの、近いものである。だから、この統一地理工事で、収まりましたというのは、歴史に学ばない態度というふうに言うと、きつすぎるかもしれませんけど、そういうものに、この地域の人たちは立ち向かい、そして幕府を巻き込んで、それに関わった薩摩藩の人は、本当にそのところですけど、これも当時の幕藩体制の中では、社会の仕組みの一環としてそれが行われたということになるんですね。で最終的に工事はですね、こういう形で中間段階を分けます。現在も専門マップから来ていただくと、こういう湾曲していますけれども、基礎側の水をこのクッションに受け入れてですね、流すような構造になっているんですが、完全に締め切るとどういう影響が出るかわからないから、間を空けて、そして江戸時代を通してだんだんだんだんその間が縮まっていく。しかし、その今のこの湾曲しますね、こういう形で崩されているというのがわかります。で間を空けた結果ですね、ポンプを水のポンプみたいになるような形で、災害が実は向こうに押し寄せている。あるいはですね、尾張藩側にも災害が起きて、大騒動になる。反対運動がダーッと起こる。その危機の後ですね、紛争が広がっていくということがあるわけですね。大規模訴訟が次々繰り広げられるというようなこと。大暮川の問題もそうです。これも省略しますけども、大暮川のですね、ここに長良川と揖斐川がつながった大暮川というのがあります。ここに堰を作るわけなんですが、この黄色いエリア、これは1784年の紛争図ですけども、黄色いエリアはこの堰によって助かった地。それからピンク色の赤いエリアはこれに反対してその撤去を求める。そのがっつりよってその大規模な騒動になっています。こういうですね、水の問題の難しさ、しかし統治ができない。そういう中で人々が非常に知恵を絞ろうとしていろんな取り組みをしてきたということ、詳細はもうちょっと時間がなくなりましたのでお話できませんが、最後これだけで紹介をしてみましょう。そのところの話ではありますが、高木本の中にこういうものがあります。この度のお手伝い役人は正直一変で働きこれなく帰る。これなんていうこと言うのか。薩摩藩に対するこの非常に投げつけるような言い方なんですが、これは実は設計のですね、見積もり金額っていうのを薩摩藩は見積もれない。 それで、幕府に対して設計の道も見せるべきというところが見せないようになったということなんですけども、工事が進まないからしょうがないから見せるということを決定したことに関わる書類なんですけども、なんでかっていうと、おそらくですね、この法律実施の一番のポイントは、村受け、村にお金を落とすために村に引き負わせるというシステムです。そうすると、中間業者がいない。今までは中間業者がおそらく幕府と情報交換して、幕府が設計した見積もりかける50年に終わりますというような形で受け負って、工事をやるというような仕組みがあったんでしょう。それが外された結果ですね、薩摩藩はこのこういう事態に陥ったんだろう。まだまだですね、実は知られてない事実がいっぱいあるように思います。この全体と部分、資料の中からですね、導き出せることがまだあるんだろうというふうに私は思いますけれども、ちょっと最後にですね、こういう知識が問いかけるものというふうに、生きるためにこの自然を改造する。しかしそれが新しい矛盾を引き寄せるという、そういう困難な中で、人々はその創造性を発揮したり、あるいはここからのですね、回復っていうようなことに力を注いできたわけですね。そういったものを正確に見ていくっていうことが多分必要だろうということ。それからやはり、事実というものと記憶というもの、我々が常識だと思っていることというのは、必ずしもこれは常識というものは、いろんな判断力とかそういうものを奪う可能性があるわけで、現在は絶対化しない。今がですね、過去から来て未来へつながっていくそのセットになるわけなんですけど、今を絶対化しないということはすごく大事なんですからね。過去と向き合いながらより良い未来を作るためには、歴史の特に史実に基づいて物事を歴史的に考えていく。都合がいいその解釈ですね、そういう物語化ではなくて、さまざまな問いかけをしながら、そこから知恵を組み、あるいは知恵を編み出していくということは、